黙祷を持って礼拝を始めます。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。アメン。84番を賛美します。 イエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われました。私たちは渡るべき向こう岸があり、渡るべきガリラヤ湖があります。向こう岸へ渡ることを躊躇したり、あるいは湖を渡ることを恐れていては何も進みません。私たちがイエス様から御声を聞いたとき、向こう岸へ渡ろうと聞いたときは、群衆を後に残して船に乗ってイエス様をお連れして、イエス様を船の中にお入れして渡らなくてはならない時があります。今皆さんは渡るべき向こう岸を示していただき、そしてイエス様をお連れしてイエス様を船の中に入れて向こう岸へ渡るべきです。家なりのうちに渡るべき岸、その目的地を示していただき、また乗り越えるべきガリラヤ湖を示していただき、イエス様を皆さんという船にお招きする祈りを今皆さん一人一人がなしてください。 渡るべきその湖を示されたとき、あなたが船の中へと、一人一人という器の中へと、いうふうにあなたが入ってくださったことを感謝いたします。あなたが共におられるのであれば、私たちは決して怯えることもうろたえることも危険なこともありません。どうかしよう、一人一人のうちにイエス様をしっかりといただいて渡っていく生徒たちでありますように。イエスの御名で祝福します。アーメン。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われました。すると風はやみ、大なぎになりました。イエスは言われました。どうしてそんなに怖がるのですか？信仰がないのはどうしたことです？私たちが信仰を持ってガリラ横を渡る途中、激しい突風が起こり、波をかぶるかもしれません。信仰を持って踏み出していくとき、世の中の嵐に巻き込まれ、また私たちという船は水が入って沈みそうになり、危険に寒く冷たくなることもあります。でも皆さんは覚えてきてください。皆さんという船の中にはイエス様がおられるということ。イエス様は眠っているように見えるかもしれません。しかし皆さんが信仰を働かせることをイエス様は皆さんに任せておられます。委ねておられます。皆さんの船という内側にイエス様がおられるからには、その船は安全です。この弟子たちは命の危険になるまで、迫るまで、イエス様がおられるということをあたかも忘れているかのように、自分で何とかしようと、自分の力で何かをしようとし、また信仰を働かせず、自分の力でこの嵐や水をかぶることを乗り切ろうとしましたが、しかしついには危険になり、うちにいますイエス様を呼びました。そしてイエス様に、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかと、自分たちが死んで溺れることしか頭の中にありませんでした。溺れ死ぬことしか念頭にありませんでした。でもイエス様は風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言うならば、その自然さえも湖さえも風さえも言うことを聞き、その湖は大なぎになって無事に向こう岸へたどり着けるようにしてくださいます。イエス様は彼らに言われました。どうしてそんなに怖がるのですか？信仰がないのはどうしたことですか？ 皆さんのうちに恐れがあるでしょうか。皆さんのうちにはイエス様はおられないのでしょうか。確かに私たちのうちにはイエス様がいてくださいますが、しかしそんなに怖がる、そんなに信仰がないのはどうしたことですかとイエス様はお叱りになられました。確かに私たちは風や湖を叱りつけるという信仰はないかもしれません。しかし皆さんはイエス様が共におられるということを決して忘れてはなりません。今皆さん一人一人心の内に、皆さんの体の内に今すイエス様を呼びかけ、人生の嵐を沈めていただき、波を叱りつけていただき、皆さんを襲い来る、皆さんを揺るがす風を叱りつけていただくように、今皆さん一人一人がイエス様を呼び、そしてイエス様にその皆さんの風を波を対処していただく祈りを皆さん一人一人がこれから出してください。
生という船の中にはイエス様がおられる、そのことを感謝いたします。この天聖教会のうちにはイエス様がおられます。天聖教会は過去に幾度も亡くなる危機は確かにありました。でもイエス様は確かに共におられました。イエス様はその一つ一つを助けてくださいました。風が打ちつけ波をかぶり今にも沈みそうな状態になった天聖の生徒たちはイエス様を起こしました。イエス様はその風を叱りつけ天聖に迫り来る水に黙れ沈まれと言われ、そして天聖が大なぎになって無事に湖を渡り続けることができました。今もこの天聖はガリラ役を渡っています。新しい年に入り、そして主は新しいことをすでにいろいろ成してくださいました。渡るべき向こう岸、それがどこに行き着くのか、今私たちは主の御心を仰いでいるところです。この天聖の行くべき道がこれからもイエス様を共にしてイエス様に指示を仰ぎつつ、そしてまた再び嵐や突風が水をかぶったり波が来たら、いつでもイエス様に寄りすがってそして歩んでいく私たちでありますようにと、私たちは日々祈りに覚えております。皆さんは一人一人どのようにして向こう岸へと渡っているでしょうか。今皆さん自身が一人一人どのような波にも嵐にも波にも決して揺るがされることのない信仰、そしてそれらが来たら皆さん自身がその波に叱りつけ風を叱りつけ皆さんを迫り来る人生の海の嵐、それに対して黙れ沈まれとイエスの御名によって命じる信仰がますます培われますように。主よ、どうか一人一人のうちにイエス様により頼む信仰、イエス様を起こす信仰を与えてください。そして一人一人が主イエスの権能を帯びイエスの御名によって湖を叱りつけ風を叱りつける信仰が与えられますように、またそのような権威が与えられますように。イエスよ、一人一人を祝福してください。イエスよ、天聖教会を祝福してください。祈られた全ての祈りに心を合わせて私たちの主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アメン。マルコ5章、こうして彼らは湖の向こう岸ゲサラ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきて イエスを迎えた。この人が墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせをも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。いと高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。このゲサラ人の地において一人の男が、汚れた霊に疲れた一人の男がおりました。彼は汚れた場所、墓場の中に住み着いており、そして来る人来る人を脅しては傷つけ、墓の中で夜昼となく墓場や山で大声で叫び続き、そして自分の体を痛めつけておりました。彼は救いを必要としておりました。鎖で人々に縛られても、しかしその鎖をその人は断ち切って、足かせをも砕いて墓場へと山へと人をざっと離れたところへと一人座って、一人叫び、自分の体を傷つけておりました。イエス様はそこへと入って行かれ、そしてその人の前に立ちました。イエス様はこのような汚れた霊のうちに取り憑かれている人、また人々から恐れられのけものにされている人、人々のところに行きたくても行くことができず、墓場の中、山の中、一人寂しいところにいるしかない人を憐れみ、その人のところに行き、そしてその人に救いを与えてくださる方です。悪霊はイエス様を恐れます。だからその人を操ってイエス様から遠ざけることもできたかと思うかもしれませんが、しかしその人のうちにある霊は、死を求める霊は、その悪霊よりも大きかった。悪霊に身を委ねるのではなく、イエス様を求める心の方がある場合は、そのイエス様を求める心が勝ち、その人はイエス様の御前に駆け寄ってきてイエス様を拝しました。しかし語ったのは、唇から出たのは悪霊が語りました。悪霊はイエス様を知っております。だから恐れます。皆さんのうちにいますイエス様を悪霊は恐れます。でもその人が救われたいという心があれば、その人がいかに の中に住んで足かせや鎖を断ち切る山や野で夜昼叫ぶような常軌を逸したような行動をとっている人であってもイエス様に解決できない人はおりません。今皆さんの近くにこのゲサラの人のような人はいるでしょうか。自分を意志で傷つけ自分自身を痛めつける人はいるでしょうか。人々から恐れられ人々から鎖で縛られてもそれでも断ち切ってしまうようなそういう力強い人はそういう我の強い人が自我という霊に縛られている人はいるでしょうか。今皆さん一人一人が取りなしてとなってください。今皆さん一人一人がイエス様をお入れする歩く神殿としてその人のところに行ってそしてイエス様をお届けしてイエス様に対処していただくように今皆さん一人一人がイエス様の働き人となれるように一人一人お祈りください。 スは他に尋ねた。お前の名は何か。私の名はレギオンです。私たちは大勢ですから、と言った。それで自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでその山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々が何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。この男の中についていた悪霊はレギオン、大勢おりました。それで多くの悪霊たちに引きずり回され、多くの悪霊の人格に寄ってたかって好き放題操られ支配されておりました。しかしイエス様はいかに悪霊が一匹だろうが何千匹だろうが、イエス様一人にはかないません。いかに皆さんが悪霊が何匹もいるような人と相対する時でも、皆さんのうちにイエス様がいますならば、皆さんには指一本触れることはできません。皆さんを脅かそうとする悪霊に疲れた人、皆さんの周りを脅かそうとする悪霊に疲れた人、皆さんの家族、皆さんの職場、皆さんのいる周りを混乱させようとしている悪霊、それに対しては皆さんはイエス様というお方をお入れしている船である皆さんは、このイエスキリストの権威たち、イエス様の名前によって追い出すべきです。悪霊を追い出してその人を救い正気に帰らせるべきです。このレギオンに疲れていた人は全て悪霊がイエス様によって追い出されて 正気になって着物を着て座っておりました。そのようになるんです。どんな人でもイエス様にかかればそのようになります。今皆さんは皆さんの周りにいる人たちの中において、レギオに疲れているような人に対しては、そのレギオに対して主イエスの御名によって出ていく祈りをしてください。皆さんの環境、職場、家庭、皆さんのビジネスのそのドメインにおいて混乱させている悪霊に疲れた人に対して、その中の悪霊に対してイエスの御名によってしっかり踏みにじり出ていくように、皆さんにはイエス・キリストによって権威が与えられております。今皆さん一人一人がその悪霊を追い出す祈りを、皆さん自身のその置かれている環境、仕事場や家庭を守る祈りを、今皆さん一人一人がなしてください。 出していただいたこの人はイエス様についていきたいとお供したいと願いましたが、しかしそれは彼の分ではありませんでした。彼の分はとどまって、そして家族のところに、その人の家のところに帰って、このデカポリス地方全体にイエス様を広めること、それが彼の分でした。イエス様がこのガリラヤ湖を渡ってきて、イエス様を拒否せず、イエス様を受け入れたのはこの人たった一人だけでした。その時点ではミニストリーを救ったのはたった一人でした。しかしイエス様が湖を再び渡って帰っていった後、この人のおかげでデカポリス地方でイエス様の御業が言い広められ伝えられました。この人がある時は悪霊につかれて自分を打ち叩き傷つけ、夜昼墓の中で山の中で叫び、そうして人々から恐れられ鎖でつながれ、それでもその鎖を断ち切るというとんでもない状況でしたが、しかし後に彼は死を広めるものとなりました。そういう風に人は作り変えられるんです。皆さん一人一人、そういう今は悪霊に疲れているような人はいるかもしれません。でもイエス様に会って、その人は栄光へと作り変えられます。たとえミニストリーの中で大勢ではなくたった一人を救う、そのミニストリーは失敗のように見えるかもしれませんが、しかし主にあってはその一人を救うことが、すなわちその地方全体の救いにつながるという栄光に導いてくださいます。今皆さん一人一人がそれぞれ受け持っているミニストリー、それぞれ救うべきこのゲサラの人、その人のために祈り、また悪霊が追い出されるように祈りました。そして今度はその人が主の栄光のために作り変えられ、主に大いに用いられる働き人となるように、今皆さんお祈りください。 イエスは傷のある手開きて語り、愛する名がために老いたる傷なり、重荷を解き下ろして安らえ静かに、述べたも手にすがり、我も安き受け、とこしえまで君を我の神とせ。心のガリラヤ湖に嵐はすさめど、主イエスの一言が平和をもたらす。七つの悪の霊に囚われし者も、力のある言葉に助けいただする。述べたも手にすがり、我も安き受け、とこしえまで君を我の神とせ。来たれや、世の旅路に疲れ果てし者、直ちに来たれ、罪の重き荷を負う者。君なるイエスは慣れを慰めいたわり、まことの安き救い与えたもうべし。述べたもう手にすがれ、慣れも安き受け、とこしえまで君を慣れは神とせ。アメン。イエス様は昔も今も変わらぬお方です。昔もガラヤ湖において悪霊を追い出し、病の人を癒し、弱気を助け、罪を許しました。今もそうです。今皆さんも信仰を持ってこの84番を賛美し、心の内にイエス様をお迎えしましょう。一番からです。
あなたの皆の権威を用いる生徒たちにもこの悪霊を追い出す権威を与えられたお方です。そして湖や風をも叱りつける権威を与えられたお方です。私たちは御使いをも裁く権威が与えられている者たち、主よどうかこのあなたから与えられている特権の素晴らしさをますます知る私たちでありますように。どうか一人一人今日祈られた祈り、主よあなたが答え、あなたが確かに生きておられるということをますます知る私たちでありますように。そしてますますあなたに寄りすがり、この天聖教会という船の中にいつでもイエス様がおられるという確信にあって歩む私たちでありますように。いつでも一人一人というこのガリラヤ湖の船のうちに今すぐイエス様により頼み歩んでいく生徒たちでありますように。どうか一人一人の成り立ちを祝福してください。一人一人の仕事を祝福し、事業を祝福し、家庭を祝福し、勝利で満たし、彼らが世に出ていくときは多く分取り、イエス様のもとへと導いてくる働き人をたらしめてください。一人一人が世において勝利し、先頭に立って支配する者となり、あなたの御国を増え広がらせる者として、主よ一人一人を今イエスの御名で使わします。イエスよ、あなたが共におられて、あなたが働いてくださいますように。一人一人の家庭を命で満たしてください。御言葉の健全な教えによって家庭が清められますように。親が、子供が、妻が、夫が御言葉によって清められ、家族全員が礼拝へと導かれる家庭でありますように。命で満たしてください。一人一人がイエスによって祈るとき、あなたが答えてくださることを感謝いたします。どうか若い男女は結婚に導かれ、素晴らしいクリスチャン家庭を築き上げ、多くの子供たちが生まれますように。命の祝福を与えてください。今日も我と我が家とはあなたに仕えます。我らの主はあなた、主イエスキリストです。イエスよ、今日も一日、また明日もこれからもずっと導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アメン。ではご起立ください。主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの御名によって祝福いたします。アーメン。